ーサリの猫カフェ。皆さんこんにちは、パーソナリティのサリです。この番組はタマプラザのイッツコムスタジオより生放送でお送りしております。今日も猫と音楽を一緒に楽しみましょう。はい、本日は2月の25日の日曜日、時刻は11時を回りました。あいにくの雨でございます ね。最近ね、ちょっと前、1週間前は暖かかったのに、また冬に逆戻りしてでも桜はね、もう勘違いして咲いてしまっているところもあってね、なんか寒い2月に桜を見る不思議な気持ちでございました。で、気圧、低気圧でね、具合悪くなる方も結構多いんじゃないでしょうか。私ももうこの今週はずっと頭痛いとか気持ち悪いというね、その気圧病という気象病か、そういうものにねかかっております。今日はでも比較的元気かな、よかった。で、ね、そういう時に、まあ、自律神経がとか血行がとかよく聞くんですけど、耳回しをするといいそうでございまして、耳掴んで回してでやると少しマシになるそうなので、ぜひ皆さん、小顔効果もあるそうなので試してみてはいかがでしょうか。そして2月といえば、バレンタインでございましたね。バレンタインのチョコレート、やっぱバレンタイン時期になるとチョコレートを避けるっていう人もいて皆さんはチョコレートをいただいたり、もしくは送ったり買ったりしたでしょうか。私はバレンタイン時期にね、出てくるあの素敵なラッピングの何なんかバレンタインのコラボレーションとかを横目に、あのロッテのあのガーナとかパリパリ食べてましたよいつも通りあのお菓子が主食ですからね、主食のお菓子をずっとバリバリしました。まあ、いつもよりちょっとこれと多めだったかな今だってファミリーマートでファミリーニャートって言って、26日まで、明日までなんですけど、モフサンド、私の好きな猫のキャラクターのモフサンドがコラボレーションしていたりとかしてね、あもう幸せな2月だなと思っておりますで、バレンタインといえばバレンタインソングありますね。パフィームさんのあのチョコレートディスコとかやっぱり出てくると思うんですけど、私は自分のオリジナル曲のスイート&ビターデイというものをね、押そうと思っておりまして、まあなんせバレンタインソングですから2月にしか出番がないんですよもうここぞとばかりに、自分のオリジナル曲を押し押しするんですけども、スイート&ビターデイ、うん、バレンタインで、まあ、送る側の女子の気持ちを歌った曲なんですけどね、女子だったら一度は、チョコレートとかなんかお菓子を作って人に送ったことあるかな、送ろうとしたことありますかね。で、今ではその男性から送るっていうのも少しずつあるなんか聞くようになりましたね。逆チョコとか言ってね、なんか海外ではなんか男性から女性に送るのがなんか普通で、日本が珍しいみたいですよね、女性から男性に送るっていうのも。まあでもそれも素敵な文化かなと思っているんですが、で、なんだっけ、あ、そうそうそう、送る側だ、送る側の気持ちね、なんか送ったらなんか迷惑じゃないか、しかも手作りだから、手作り今ねちょっと嫌だなっていう人もいると思うんですよ多分ね。自分はもらったら嬉しいですけどねもらったら嬉しいんですけど、中にはちょっと手作りはちょっとまあ重いっていうのもそうだし、ちょっと衛生的にどうなのって気にする方、潔癖症の方とかね、結構聞くのでね、なかなかそれを考えたらなんか送れないよと言って結局送れなかったっていう女の子の曲でございます。それではアコースティックギター弾き語りでお届けします、オリジナル曲スイート&ビターデイ。
製菓材料だらけのお店。
ありがとうございました。お届けしたのはサリのオリジナル曲のスイート&ビタデイ弾き語りバージョンでございました。こちらの楽曲、私のフルアルバム S 式には、テクノサウンドとして収録されていますので、全く違ったバージョンのスイート&ビタデイもお楽しみいただければ幸いでございます。それでは猫カフェ紹介。はい、この番組では、毎月猫カフェのご紹介しております。今回ご紹介するのは JR 京葉線幕張豊砂駅、豊砂なら間違えた、豊砂駅の目の前にある猫カフェモカイオンモール新都心駅で、イオンモール幕張新都心店でございます。いろいろ間違えてしまったはい、大型ショッピングモールの中に入っているお店でございますね。幕張メッセの近くなので、ね、幕張メッセのイベントのためにお越しになった方はね、幕張探検なんていかがでしょう。私はですね、2023年の末に幕張メッセで開催されたカウントダウンジャパンっていうねフェスに初めて参加しました。でその時幕張のイベント会場の大きさに、ね、もう圧倒されて、でさらにイオンモール幕張新都心、まあ、イオンモールもう大きさに圧倒され、もう圧倒されまくった、ね、幕張ってすごいなって思ってたんですけど、で当番組でたびたび猫カフェモカさんはねご紹介しているんですがね、そういえば私千葉県民なのに千葉の店舗一個も紹介してないなと思ったんですよ。もちろんね、放送してるのが、まあ、横浜市ですから、まあ、横浜市から近いところをねどんどんご紹介していくのがいいかなと思ってそこを選んでたんですけど、まあ、1個ぐらい千葉の猫カフェ紹介するかと思ってはい、まあ、皆さん幕張だったらイベントで行くことあるかなと思って、選びました。はい、やはりね猫カフェモカさんはね店内が綺麗なんですよ。で猫はねやっぱりどこの店舗も共通、店員さんには出れ、店員さんは可愛いみたいな、あ猫も可愛いですよもちろんどこ目線で見てんだと。やっぱり店員さんがね、あのどうしたのみたいな感じでこう抱っこしに行くところを見るともうニコニコしちゃうんですよね私。やっぱりその私が猫カフェモカさんでこう猫ちゃんに構ってもらおうとすると猫たち、まあ、逃げるんですよ。多分サリが猫好きとか猫にヒーヒーって言って近づいていっていうのを猫ちゃんは察知して逃げていくんですよね。もう店員さんの元に逃げていくの、まあ、そこがまた可愛いんですけど、で私は猫じゃらし、そう猫ちゃんが一人で一匹でね勝手に自由に猫じゃらしで遊んでたんですよ。セルフ猫じゃらししてて、あじゃあこの猫じゃらし使ったら遊んでもらえるんじゃねと思って猫じゃらしをパッて取ってさってやったらスイッて逃げちゃって、嘘でしょってそんなに人間の手によってこうじゃらされた猫じゃらしは嫌ってもう全然遊んでくれなくてびっくりしたけど、まあでもそれも猫らしくてね可愛いかなと思って、そうなんか一人でこうソファーの下に猫じゃらしやって、あなくなっちゃったっつって出せないってシャンシャンシャンって手を突っ込んでたのに、私が出してあげると興味を失うというね、なんだ取られたとでも思ったのかなまあねそんでもまあ可愛いそんなね、あのなんだろう、猫ちゃんたちにこう振り回される様をこう動画にね撮ってみたりとかしたんですけど、まあなんというの、動画を撮った瞬間は動きがないのに止めた後になんかこう面白いこと起きたりとかするのね。あれなんだろう、ずっと回してなきゃダメなのかね。まあね、その猫カフェモカさんイオンモール幕張新都心店はまあ、イオンモールですから、まあ、いろんなお洋服だったり食事だったり、まあ、あとは何雑貨屋さんがあって映画館もあったりするんですね。なのでお買い物が終わった後に行くのもよし、映画の待ち時間の時に行ってもよし、なんなら猫カフェだけに行ってもよしと思います。皆さんそれぞれ、好きな楽しみ方でぜひイオンモール幕張新都心店の、モカさんに行ってみてはいかがでしょうか。ね、もうと短時間で隙間時間で気軽に立ち寄ることができる猫カフェでございます。で先ほどね、言いました 猫のあれ猫のこと言ってなかったか。2月22日にゃんにゃんにゃんの日でございました。ちゃんと私にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんの時間に投稿しました。猫とツーショットの写真を X に投稿したんですけど、どっちが猫でしょうって言って、まあね、当然猫ちゃんの方猫なんですけど、自分もね人型にゃんこって言ってるから、ね、もう自分も猫のつもりで言ったら、あのちゃんと皆さんちゃんと両方って答えてくれて、心から拍手を送りました。素晴らしい、ちゃんと猫ってね認識してくださってて嬉しいですね。そしてね、まあ猫ちゃん目線の曲私ありまして、ハッピーニャっていう曲なんですけど、まあね、私ちょっとポジティブな曲を作るのがちょっと苦手な、ポジティブな言葉を使ってこう私は幸せみたいな、もうこんなあの何すごい元気みたいな曲をちょっと作るの苦手なので、でも猫ちゃん目線ならできるのではと思って作ってみたんですよね。ハッピーニャ、もうタイトルからして可愛いでしょ、ハッピーになって、皆さんにもねハッピーになってもらいたいとお届けします。それでは、アコースティックギター弾き語りをお届けします。ハッピーニャ。
さっきのご飯新商品で自分好みの味だったの。ご主人帰宅早かったから少し遊んでくれるのかな。壁の隅で爪研ぎしたことをバレたけど怒られなかったんだ。なんとラッキー。
ございました。お届けしたのはサリのオリジナル曲のハッピーニャでございました。皆さんがハッピーになったら嬉しいニャ。それではリスニアさんからのお便り、はい、この番組ではですねリスニアさんからお便りをもうメインとしている番組でございましてね、今回募集したのは猫が登場する映画を教えてくれニャということで、なんと、たくさんお便りいただきました。ありがとうございます。早速お便り読ませていただきますね。はい、まず、1通目、ラジオネームタコ坊主さん、岩なんていうの、岩愛三つ明けなんていうの、世界レコール決まって全然読めないんだけど、あるがままに水と大地の猫家族、ナレーションを中村智也さんがした映画です。実際の猫の生活の様子を世界各地で撮影したもの、猫好きならたまらないと思います。猫の目線のある映画なのかな、それとも猫を見に行く映画なのかな、ちょっと気になりますね。ありがとうございます。続いてラジオネームあきらにゃんさん、アニメーションだけどルドルフといっぱいあってなが面白いですにゃと。あ、なんかどなんか一回 CM かなんかで見た、聞いたことがある気がする。なんか動物の森みたいな絵のやつだよね。確かルドルフといっぱいあっての映画館、映画見に行った時に、あ、なんか予告編見たのかな。これ猫の映画なんだ、ちょっとこれも要チェック要チェック。はい、そしてどんどん参りましょう。続いてはですね、ヤムさん、あ、たくさん書いてくれてますね。ジオブリーダーズ毛量遊撃隊、あ、呼び名書いてくれてる。ファイル X チビネコダック、ありがとうございます。これね読めないわ。もうよい遊撃隊ね。アリアザクレプスコーロ、アリアザベンディベンディベンディジオン。泣きたい私は猫をかぶる、猫の恩返し、猫侍、猫のミニュース、メインインキャット、とりあえずこんな感じかな。ジョブリーダーズは OVA だけど劇場公開があったはずなので英語扱いってことに、ということで 1,2,3,4,5,6,7,8 8 本を教えていただきましたね。すごい全部あ猫の恩返しだけ知った、全部知らないっていうところだった。猫の恩返しね、ジブリのやつだよね。猫侍とか面白そうだな。なんかこれもちょっと私映画実はね見るの好きなのに最近全然見れてないから、せっかくだったらね皆さんから教えてもらったのちょっと見ようかな。続いてはですね、たかかっこ王様の耳は猫の耳さんサリちゃんこんにちは。2月も後半になってまた寒くなりましたな。気温差が激しいので体調崩さないように注意ですにゃ。そして新しい場所で路上ライブをやろうと検討中だと聞きました。どこかいいところ見つかりそうですか？タイミング合えば応援に行きますよと。ありがとうございます。そうです、昨日は新横浜で初めて、路上ライブやったんですけども、まあ準備してたら速攻でこうあの G エンドになってしまってね、そんなことあるのかいと出鼻をくじかれたんですが、まあちょっとね、なんとかせっかく新横浜まで行ったのだから歌って帰ろうということでね、なんとかやってきたんですけど、まあどんどんね新しい場所に行けば、もしかしたら路上ライブ行きたかったんだけど川崎はちょっと行きづらくてっていう人に会えるかなと思って、3月からですねちょっと新しい場所のあの何まあ路上ライブツアーっていうのね画像作ったので、それをペチッと皆さんにあのお届けしてね、あここだったら行けるかもっていうので楽しんでもらえたら嬉しいなと思ってます。そしてたかかっこ王様の耳は猫の耳さんがおすすめする猫の映画は3本でございますね。トムとジェリー、日本でもおなじみのアニメ、今回は新しいホテルを舞台にしていつものドタバタ追いかけっこ、割とベタの展開になりますが分かっても面白い。トムとジェリーってまた新作出たの？なんか私の中でもう最終回をちょっと見てびっくりして衝撃の最終回だったんですけど、なんかもう続編ないのかと思ってた。トムとジェリーね、そういつも猫ちゃんが追っかけっこしてるやつ。でそして2個目が猫タクシー、カンニング竹山さん主演、人付き合いが苦手な中年の冴えないタクシー運転手がある日猫と出会い猫を乗せた猫タクシーを始めるのですがというお話。ダメダメな中年が猫との出会いによって少しずつ変わっていく姿が良き。このタクシーがあったら乗ってみたいよねって言って、猫タクシーなんだろう、だから結構自分共感できそうな内容かもしれないこれだったらね。そして3つ目、貸しスタジオ事故物件、短編ホラー映画、まだピンク髪になる前のラルク好きなにゃんこさんが出演します。俺やないか俺やないかこれはねサリニャンが出てる映画ですね。もう意識が高い、素晴らしい、拍手拍手ありがとうございます。すごい、YouTube で今で生放送中継してるんですけど、 FM サルスさんのレンタル猫ってのもあるんだ。猫の映画だな、ハリーとトントは外せないでしょ。あそうなんだ、教えてくれてありがとうございます。ほんほんほん、コメントもありがとうございます。そして、お便り戻りまして、あと2通かな。ラジオネーム S さん、かっこサリさんこんにちは。2月22日が終わりそうなのにサリさんは猫関連の投稿しないのかなと思っていたら、さらに狙いすまされたタイミングで仕込んでいて猫への愛を感じました。ちなみに僕は犬派ですが、今年の元旦にふと時計を見たら11時11分11秒でした。すごくないですか、猫の神様に愛されてる。今回のお題は猫が登場する映画ということですが、僕は犬派で魔女の宅急便以外が思い浮かぶ人ゼロ人説を提唱します。かっことじさん、名前の中にもうお便りが入ってるじゃないかこれもうすごいね、こんなにこんなこれがこれ名前だから、今ラジオネームだからねでもラジオネームの中で猫ちゃん映画を教えてくれました。魔女の宅急便ね、犬派だけどちゃんと思い浮かんだでしょ、魔女の宅急便ね。そしてコメントが一言、いつも楽しく聞いてます。やられたのは面白いこといつもしてくれるのこの方ね。そう、2月22日の、猫投稿しないので、確かにこの私普段配信アプリで配信をしているんですけど、リスナーさんにも投稿しないのって言われて、何って、私はもう22時22分に投稿するつもりでいるから、もうなんか頭の中でもうしたつもりになってて、投稿してるのどういうことって言って、 するに決まってるやないかとちゃんと猫の日に猫ちゃんのね投稿はしました。さっき言ったものぜひぜひ、ちょっと遡って見てみてください。そして最後ですね、ラジオネーム猫の猫 N さん、サリちゃんこんにちは、スタジオ前の子猫ちゃんたちこんにちはと、こんにちは。今日はねちょっと子猫ちゃん、あ、可愛い子猫ちゃん見つけましたいましたいました、こんにちはこんにちは。猫の猫 N さんが教えてくれる猫の映画は、猫が出てくる映画といえば水色のタヌキが白色の猫に、可愛い猫みーちゃんにデレデレになるコメディ映画ですねって。ドラえもんやドラえもんだ。でもドラえもん映画確かにありますね。でもドラえもん映画の中で猫にデレデレしてる瞬間ってあったっけ、あったっけ。なんかドラえもん映画はなんだかんだ感動するよね、いつもね泣いてしまう私。ただなんだろう、あのドラ泣きとかあったじゃないですか。もうね泣くと頭痛が止まらないので、あんまり泣かないように泣かない映画をチョイスしていつも見てます。でもね、私からも一個ね猫ちゃん映画をご紹介させていただきたいんですけど、佐藤健さんがねあの主演の映画で、あの世界から猫が消えたならっていうねあの映画なんですよ。あの脳腫瘍で余命わずかがと宣告された30歳の郵便配達員の青年の前に、青年とそっくりな悪魔が姿を現すっていうんですけど、まあ、その悪魔がまた佐藤健さんなんです。主人公佐藤健さんで悪魔も佐藤健さんなの。でも同じ人が演じてるのに全く別の人で、本当佐藤健さんすごいなと思って。で、まあ、その悪魔青年に大切なものと引き換えに、まあ、寿命を伸ばしてあげるよって言ってくれて、でその青年の大切なものがどんどん1日ずつ失われていくんですよね。でその中で元恋人と再会を果たして、かつての思い出や別れのなんか時を思い出していくんですよ。で本当にね、浜田岳さんも出てくるんですけど、浜田岳さんの演技が最も泣けたかな私で、命の大切さを実感する映画でございました。天才猫が、ね、天才猫さんたちがね本当可愛くてね、あのお父さん、その主人公 のお父さんがまたね渋くていいキャラなのよぜひ世界から猫が消えたのでこちらもね皆さん見てみてもらえたら嬉しいなって思ってます。あの皆さんからご紹介していただいた映画はラジオブログの方にまとめてこうご紹介させていただきますので、ラジオブログの掲載楽しみにしててください。そしてですね、あのお便りで触れていただきました短編映画貸しスタジオ事故物件の映画をイメージ作ったナイトメアという曲を、弾き語りでお届けさせていただきます。
消えた部屋、月が隠れた時走る稲妻、人影が見えた気がした、ただの甘い過ごしそう信じた。
とうございました。お届けしたのはサリのオリジナル曲のナイトミアでございました。拍手もありがとうございます。今お届けしたナイトミア、こちらもフルアルバム S 式に、音源バージョンでバンドバージョン、もっとこう怪しい感じが出ている映画にぴったりなサウンドになっておりますので、ぜひ CD 音源もチェックしてみてください。こちら、CD はですね、公式ホームページサリー 1107.com サリー 1107.com から購入可能でございます。私の X や YouTube、Instagram 等の SNS もそこから辿ってみれますし、先ほどお話ししましたラジオブログも公式ホームページに載せてあります。ぜひぜひチェックして楽しんでいただければと思います。そしてあっという間にお時間参りましたね。はい、次回がなんと最終回でございます。3月24日の日曜日ですね。募集するお便りはレコカフェ卒業の言葉でございます。またあの来月はもういつも以上に、皆さんと一緒に猫と音楽を楽しみたいと思います。それでは最後は、サリの猫に転生でお別れでございます。また皆さんお会いしましょう。またにゃー。後ろ姿